皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日は満腹食堂というテーマでお話ししたいと思います。
私たちが36年前に結婚して、秋田県横手市の教会に住んでいた時に、教会の近くに満腹食堂という名前の食堂があって、そのお店からラーメンを2つ注文して届けていただいたことがありました。しかし、食べ終わったラーメンの丼は玄関の外に出しておくというその土地の習慣を知らず、丼を回収してもらわないうちに、その食堂が店を閉じてしまったので、その丼は今も我が家の食卓でラーメンの丼として使わせてもらっています。そのラーメンの丼には、満腹食堂という文字が書かれています。
満腹は幸福が満ちるという漢字の満腹食堂です。
インターネットで調べたら、幸福が満ちるという名前の満腹食堂は、新潟、茨城、秋田、大阪、滋賀、京都、岡山、福岡、熊本など、全国に最低でも11件はありました。お腹が満ちる方の満腹食堂は、北海道、長野、埼玉、静岡、兵庫、石川など、最低でも9件はありました。
教会によっては、毎週日曜日の礼拝後、お昼ご飯が出る教会もあれば、1ヶ月に1度、愛参会という名前で昼食を一緒に食べる教会もあります。持ち寄り愛参会だったり、当番の婦人の方が作ってくださったり、いろいろです。
私たちの教会では、お昼ご飯は時々しか出ませんが、毎週礼拝後には、お茶っ子とお菓子は出ます。
お腹が満ちる満腹も、幸福が満ちる満腹も、どちらも良い名前ですね。お寺の名前では、幸福が満ちる満腹寺という名前のお寺は、検索したら全国で70件くらいありました。多いですね。しかし、教会の名前では、満腹教会という名前の教会はないようでした。
私たちの教会の名前も満腹教会という名前ではありませんが、神様からの祝福によって幸福が満ちる満腹の教会でありたいと思いますね。
教会で歌われる賛美歌の中にこんな歌があります。主の御言葉は私を生かし、私を導き、私を照らす。主の御言葉は力がある。私を励まし、私を満たす。今、主の前に心開き、待ち望む主の御言葉。
主の御言葉というのは、神様の御言葉、聖書の言葉という意味です。聖書の言葉によって、私たちは生かされ、導かれ、力をいただき、励まされ、満たされて生きることができます。教会なんか行ったことね、という方も、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
普段着のままで、手ぶらで構いませんので、お気軽においでください。
私は高校生の時に、教会の礼拝に、どんぶくを着て行ったら、ある人に、福井君、どんぶくはどうかな、と言われたことがありましたけど、とりあえずお気軽に普段着でおいでください。
ちなみに、どんぶくというのは、いわゆる反転、どてら、丹前みたいなものですね。それでは、今日の1曲目の歌をお届けしたいと思います。先ほど紹介した小坂忠さんの主の御言葉を待ち望むという賛美をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
主の御言葉は
小坂忠さんの主の御言葉待ち望むをお届けしました。今日は満腹食堂というテーマでお届けしています。
聖書の中には幸いという言葉が119回くらい出てきます。祝福という言葉は288回、恵みという言葉は369回も出てきます。それでは聖書の中でお腹が満ちたの満腹という言葉は何回くらい出てくると思いますか？
答えは新改訳聖書では全部で10回出てきます。5000人の給食というお話がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書全部に紹介されています。男だけで5000人、女性や子供を合わせれば1万人以上の人々にイエス様が5つのパンと2匹の魚で食事を与えたという奇跡のお話が紹介されています。
ちなみにイエス様の行われた奇跡の中で4つの福音書全部で紹介されている奇跡はこの5000人の給食の奇跡一つだけだそうですよ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネさんもみんな必ず書き残しておきたいと思ったほどの特別に心に残った奇跡だったんでしょうね。
マルコの福音書6章42節には人々は皆食べて満腹したという言葉があります。5000人、1万人以上の人々が満腹するだけの5つのパンと2匹の魚はどんだけ大きなパンと魚だったのでしょうか。今年の正月テレビで紹介された初競りのマグロは1匹1400万円で200キロのマグロでしたが、1人100グラムでも2000人分にしかなりませんね。
実際は小さな男の子が弁当で持ってきていたパン5つと小さな魚2匹だけでした。しかしイエス様にお捧げした時にイエス様の手の中で何十倍何百倍にも増えるという奇跡が行われたと聖書は書いています。
奇跡なんか起こるはずはないと奇跡を認めたくない学者は、みんながそれぞれ自分の弁当を持参していたけど、誰かお弁当を持っていませんか、譲ってくださいませんかと声をかけられた時に誰も弁当を捧げる人がいなかったのに、小さな男の子が僕のお弁当をイエス様にお捧げしますと差し出したもんですから、他の大人の人たちも自分が恥ずかしくなって自分たちの持っていた弁当をみんなで分け合って食べたんだと説明する学者もいます。
しかし単純に聖書を読むとイエス様は5つのパンと2匹の魚を増やす奇跡を行って5000人、1万人以上の人々に給食を与えたということのようです。
最初弟子たちはイエス様に、あなたたちがこの人々に食事を与えなさいと言われた時に、パパパーッと頭の中で計算してイエス様に言いました。男5000人、女性子供も入れれば1万人以上になり、1人100円でも100万円、200円なら200万円のお金がかかります。そしてイエス様に言いました。イエス様、200万円もかかりますよ。私たちには今200万円なんて大金はありませんし、たとえ200万円あったとしても、こんな田舎の偏僻な何もないところではコンビニもスーパーもありませんから、自分たちで買って準備することなんかできっこありませんよ。
しかしイエス様に捧げられたその小さな5つのパンと2匹の魚をイエス様は祝福して用いて大きな奇跡を行われました。
私たちも自分の力ではどうにもならないという状況の中でイエス様にお捧げするときに、神様は祝福してくださると信じて神様に従っていきたいものですね。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。竹下しずさんの奇跡という歌をお届けします。
それではお聴きください。竹下しずさんの奇跡をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは満腹食堂というテーマでお話ししてきました。
ある牧師が教会の人と10人くらいで観光地を旅行して、帰りの車の中で今日一日何を食べたか を一つずつ順番に言うというゲームをしたそうです。そうしたら10人で6回ぐらいずつ答えたそうです。観光地のいろいろなお店の試食コーナーであれもこれもたくさんの種類を試食したからだそうです。
お腹いっぱい食べられる幸せも確かに幸せですが、聖書の中でイエス様は、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと言われました。
前川先生という牧師がこんなお話を紹介しています。本当の幸せとは何でしょうか。それは愛、喜び、平安を持つことによって本当の幸せを手に入れることができます。平安ということを考えてみましょう。子供が夜の暗闇の中に放り出されたら泣き叫ぶことでしょう。けれども暗闇の中でもお母さんに手を引かれたなら安心してそこを歩くことができます。喜びということを考えてみましょう。喜びの反対は悲しみではありません。喜びの反対は孤独です。本当の喜びは心通わせる関係があるときに経験することができるのです。こんなふうに愛、喜び、平安を手に入れて本当の幸せを自分のものとするために大切なことは誰と一緒にいるかということです。そして私たち人間の不幸は本当の愛、喜び、平安を与えることのできるお方を知らないということなのです。その本当の愛、喜び、平安を与えることのできるお方は、それはイエス・キリストというお方です。
何を食べたかということよりも誰と一緒に食べたかの方が大切ですね。それでは今日3曲目の歌として、大和田博美さんの You are precious in my sight、 私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを永遠に愛しているという歌です。
それではお聴きください。
愛されている、生かされている、輝いている私たちは、愛し合って喜び合って主の愛に生きよう。明るい朝
和田博美さんの You are precious in my sight をお届けしました。
今日は満腹食堂というテーマでお話ししてきました。ところでお父さん、今日のジョーク、笑えるお話はありますか？
はい、それでは今日は5000人の給食の5つのパンにちなんで、ちょっと難しいですがパンのジョークを紹介しましょう。教会では主の祈りというお祈りの言葉を礼拝の中で一緒に祈ることがあります。その中で日ごとの糧、毎日の食料、食べ物を今日もお与えくださいという言葉があるのですが、英語では日ごとの糧という部分が毎日のパンという言葉になっています。日本で米を生産している農家の団体がイタリア・バチカンのローマ法王に謁見したときに、毎年100万円献金いたしますので、主の祈りの中でパンという言葉をお米という言葉に変えていただけませんでしょうかとローマ法王に頼みました。すると法王は、いや、それはできないと答えました。すると日本の農家は、それじゃあ200万円献金します、毎年ですよと訴えました。しかしローマ法王は、それでもできないと断りました。さあ、ここでクイズです。ローマ法王の言葉を聞いて日本人の農家は何と言ったと思いますか？
想像もつかないけど、
答えは、パン業界の連中はどれだけローマ法王に献金してるんだと言ったというのがジョークの答えです。今日のジョークはちょっと難しかったですか？
ジョークはともかく、パンという言葉は聖書に365箇所に全部で426回出てきます。365日、1年間毎日毎日神様の御言葉のパンをいただいて、心に力をいただくことができます。イエス様は、私は命のパンですと言われました。イエス様を信じて、愛、喜び、平安に満ちた本当の幸せが皆さんの上に豊かにありますようにお祈りいたします。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日の夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会、別名満腹教会の福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
11月にまた
お耳に
かかりましょう。
満ちて